皆様こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。今日は、風邪をひきました。私昨日はまだ大丈夫で、あ、いけんじゃんって思ったんですけど、今日になったらまあこのぐずぐずの状態で私は喋らなくてはいけないので辛いです。ここにティッシュを用意していつでもこう拭いたりできるようにしておこうと思います。まあ、なんか今週はなんか子供の時のこととかよく思い出していました。でちょっと話をすると、2000年に、多分2000年だと思うんですけど、私が3歳ぐらいの時に、おばにおんぶされてどっかこう歩いていたんですね。そしたら私がトイレに行きたいというのを言わなかったので、おばの背中の上で漏らしてしまってもうおばのこと考えるとすごいかわいそうだし、めちゃめちゃ自分としても恥ずかしいんですけども、子供だったので許してもらいました。でしかも何て言ったかというと、おばのせいに私はしたんですよね。なんでおばのせいになったのか私は覚えていないんですけども、そういうふうなことがありました。でものすごい恥ずかしいですけど、子供だから許してもらいました。みんなも恥ずかしいと思います。恥ずかしいことがあると思うんですよ。憎しみ恨みみたいなものとか、もうめちゃめちゃ恥ずかしい状態で神様の前にいるんですけど、意外と大丈夫、子供なので許してもらってると思います。なのでこれからまあ恥ずかしいって思った人もいるかもしれないし、別にって思った人もいるかもしれないんですが、これから神様の前に出ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは賛美していきたいと思います。主のなさることはという賛美をしていきます。ご無理でない方お立ちください。主のなさることは、
主のなさることは時にかない美しい。どんなことがあってもあなたを求める。主のなさることは時にかない美しい。どんなことがあってもあなたを求める。こんなに小さなものが命がけで愛された。時には壁にぶつかったとしても、あなたが共にほら歩いている。どこまでも時には涙流したとしても、あなたが共にほら歩いている。いつの日も違う。
主のなさることは、
主のなさることは時にかない美しい。どんなことがあってもあなたを求める。こんなに小さなものが命がけで愛された。あなたが共にほら歩いている。どこまでも時には涙流したとしても、あなたが共にほら歩いている。 主が愛されるもの 心静まる時、すべて小さいものだと知りました。何もわからず走ってました。あなたが私を見つけてくれたのに、あなたの前に心静めるとき、自分が弱いものだと知りました。何も知らずに歩いてました。あなたが私と共におられたのに、もう一度
ください。メッセージの前に一言お祈りをしたいと思います。神様、日頃生きていて罪とかで本来は神様の前に立つことできないものですが、今立つことできていることをありがとうございます。これからのメッセージもあなたがよくわかるように導いていてください。どうか一人一人にその言葉が響くようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお捧げします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今晩も皆さんと一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。今日のですね、メッセージの聖書箇所を読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所はルカによる福音書の15章を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方どうぞ開いてみてください。新約聖書のルカによる福音書の15章です。同じものがスクリーンにも出ますので、聖書をお持ちでない方はそちらをご覧いただければと思っています。ルカによる福音書の第15章の1節から読んでいきたいと思います。ルカの福音書の第15章1節から10節までです。はい、よろしいでしょうか。それではお読みいたします。ルカ第15章の1節から10節まで。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとして、イエスの近くにやってきた。すると、パリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて、一緒に食事をしていると 文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つかるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。また、ドラクマ銀貨を10枚持っている女の人が、その1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて、見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでください。なくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちの前には喜びがあるのです。皆さんはですね、物をなくしたという経験があるでしょうか。いや、これはですね、ないという人は多分誰もいらっしゃらないと思うんですね。もう必ず何かをなくしたという経験をもうみんな持ってるはずなんです。そして、物をなくしたとき、その時の反応もですね、まあこれは人それぞれだと思いますね。個性が出ると言いますか、いろんな反応があると思います。あるはずのものがないということが分かったときに、まず誰もが感じるのが焦りです。やばい、やばい、やばい。もうとにかくですね、もうなくしたものをもう探さなきゃいけないということで焦り始めます。でもだんだんですね、その焦りがこう怒りに変わってくるときもありますよね。なんで見つからないんだという感じにですね、もうだんだん腹が立ってくる。皆さんそういうことないですかね。あるいはもう泣きそうな気分になる人もいますよね。もう見つからない。あれが見つからなかったら困るんだということで、もう涙を流しながらそれを探すような人もいるかもしれません。いずれの場合にしても、何をなくしたのかによって、そこから出てくる反応も変わってくると思います。なくしたものが出てくるまで、とにかく探し続けるという人もいるでしょう。あるいは、もう仕方ない。そんな風に諦めてしまう。そういう場合もあると思います。今日はですね、探し求める神という題でメッセージをするんですけれども、今日のテーマは神様の探し物です。人間だけではないんです。私たちだけではなくて、神様も実は探し物をするんですね。失われた魂を神様は探し求める。そんなふうに聖書は言っています。その神様の探し物について聖書から一緒に学んでいきたいと思います。さて、先ほどルカの15章を読んだんですけれども、ルカの15章と言いますと、3つの例え話が出てくるところでありまして、特にですね、3番目、今日、読んでないんですけれども、3番目に出てくる放蕩息子の例え話というのは非常に有名な話です。ここにいらっしゃる多くの方々が、ああ、知ってる知ってるというふうによくご存知の聖書の話だと思います。しかしですね、今日注目していくのは、その3番目ではなくて、1つ目と2つ目に出てくる例え話に注目していきたいわけです。で、今日はですね、この二つの例え話を学ぶにあたって、三つの対比、比べるということから、そういう視点で考えていきたいなと思ってるんですね。じゃあ早速、まず一番目の対比を見ていきましょう。スクリーンを見てください。一番目はですね、価値の対比という視点で、これを見ていきたいと思います。いなくなった羊と、それから、なくした銀貨の話が、今日読んだ聖書の中に出てきます。まあ、この二つの例え話には、 共通する部分も多いわけですね。その話の展開というかパターンも似てるので、とても似てるなと感じる方もいらっしゃると思います。しかしですね、よく考えてみますと、一方は生き物に関することですね。動物、生き物に関すること。そしてもう一方はお金に関する話だということですよね。命と財産という対比がここでなされているということがわかるわけですね。そして私たちはここで価値の対比ということを見ていきたいと思うのです。皆さんはこのいなくなった羊となくした銀貨、二つの例え話を聞いたときに、どちらの話に興味関心を持たれたでしょうか。はい、皆さんちょっとね、聞いてみたいと思います。正直にですね、もう第一印象で構いませんので、どちらが自分にとって興味のある話だったかということをちょっと教えてほしいんですけれども、いなくなった羊の方に興味を持たれたという方、ちょっと手を挙げて教えてもらえますか。おー、はい、5割、6割ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、亡くなった銀貨の方だという方、いらっしゃいますか。あ、少ない、1割ぐらい。はい、1割、2割ぐらいですかね。まだ手を挙げてない方は、両方に興味関心のある方かもしれませんね。聖書というものはですね、一体それが誰に向かって語られたのかということがとても大切だと言われています。つまり、その話は一体どの人に向かって、どんな人を対象にして語られているのか、それが、とても大切だったわけです。さて、イエス・キリストがこの話をしたときに、キリストの目の前にいたのは一体どんな人だったでしょうか。そこには、ブツブツと文句を言っているパリサイ人と律法学者たちがおりました。それから、それだけではなくて、かなりの数の、おそらくたくさんの罪人や主税人たちがそこにいたと思います。イエス・キリストが羊の例え話を持ち出したときに、その目の前にいたほとんどの人たちがこの例え話に興味関心を抱いたと思います。なぜならば、イエスの周りにいたのはほとんどがユダヤ人だったからです。ユダヤ人にとって羊という動物は非常に身近な存在でした。羊というのは彼らの生活に、特に宗教的な生活においてなくてはならないものでした。ですから羊の話が出てきた時にですね、もうとにかく、もう律法学者であろうが、主税人であろうが、みんながですね、お、なんだなんだ、羊の話か、ということで、興味関心を抱いたはずです。それぐらい、羊という存在、あるいは羊飼いという職業というのは、ユダヤの社会の中で一般的なものであって、実に身近なものであったということですね。一方、銀貨の例え話にですね、こうピーンと、敏感に反応した人たちがいました。誰でしょうか。そうです、主税人です。今で言えばですね、税務署か、あるいはその銀行に勤めているような、お金を扱うような仕事をしていた人、それが主税人たちです。ですからです、彼らは銀貨がなくなったという話を聞いたときに、お、なんだなんだ、お金の話か、ということで、非常にこう、興味関心をそそられたのではないでしょうか。また、この二つの例え話はですね、男女という視点で見てみると、また面白いなと思うんですね。男女ですよ。男性と女性。例えば一般的に、生き物に興味を持つのは女性で、お金のことだったら男性が興味を持つのではないか、というふうに、言われたりもすると思います。いやいや、でも、そうでもありませんよ、という意見もあると思います。生き物が大好きな男の人ももちろんいるし、お金にとっても関心のある女性だって、世の中にはたくさんいるわけですから。興味深いことに、この羊飼いの例え話に出てくる 羊飼いは男性ですよね。で、それに対して銀貨をなくしたのは女性だということなんですね。ですから男性が出てくる例え話、女性が出てくる例え話ということで、ある意味これは男女問わずどちらの立場の人もこの話には耳を傾けずにはいられない、そういう状態になったと思います。何よりもですね、生き物の命と財産を比べてどちらが大切であるかということは、まあ簡単には決められないことだと思うんですね。皆さんどうでしょうか。私だったらですね、どっちが大切と言われたら、命も大切だし財産も大切だと、まあ本音でそう言うと思いますね。いや、命が第一で財産は二の次だというふうに、まあ簡単に言えない。どちらも本当に価値、その必要性考えると、それはどちらもなくてはならないものだというふうに思うんですけれども、皆さんはどうでしょうか。イエス・キリストがなぜ似たような展開の例え話を二つ続けて話されたのでしょうか。答えはですね、とてもシンプルだと思います。それはイエス・キリストがすべての人に関心を持っておられるからです。キリストが話したいことは悔い改めについてなんです。人間誰もが持っている罪がある。でもその罪から本当に悔い改めて生きていってほしい、そのことをキリストは伝えたいと思っている。そしてこの話を目の前にいるすべての人に聞いてもらいたいと思ったからこそ、手を変え品を変え、その三つの例え話を立て続けに話したのではないかなと思うのです。罪人にも、そして自分はそうじゃないと思っている人にも、あるいは主税人にも、お金のある人にもない人にも、みんなに伝えたいことがある、みんなに聞いてもらいたいことがある、そのような思いでイエス・キリストはここで話をしたのではないでしょうか。何よりもイエス・キリストはあなたに関心を持っているのです。あなたがどんな立場にいて、どんな生い立ちをしていて、どの学校を出て、どんな仕事をして、あるいは仕事をしていなかったとしても、一切のものに関係なくキリストはあなたという存在に関心を持っておられます。そしてあなたに伝えたいメッセージをキリストは持っているのです。キリストはこの二つの例えを語られた後に、満を持したように、あの有名な放蕩息子の物語を切々と語り始められます。命も大切だし財産も大切である、でも我が子を失うということ、それほど大きなことはない、そんな思いを持ってですね、キリストは放蕩息子の話をこの後語り始めるわけです。キリストはあなたにも耳を傾けてもらいたいのです。キリストが語り伝えたいことがある。これをまず第一番目のこととして心に留めていきたいと思います。第二番目。次にですね、数の対比ということを見ていきたいと思います。数字ですよ。今度は数字の話です。二つの例え話では、比率は異なるんですけれども、ある意味極端とも言えるような数、数字の対比がなされているということがわかります。一つ目の話では、1対99という対比がなされています。そして二つ目の例え話では、1対9という数字が、比べられているわけです。一つ目の、いなくなった羊の例え話というのは非常に気になる言葉を使っていると思います。100匹のうちの羊1匹がいなくなりました。その時羊飼いは99匹を野原に残して、そして迷子の羊を探しに出かけたと聖書には書かれてあります。 皆さん99匹を残していくというのはこれちょっとありえないことですよね。例えばですね、こう自分の子供がいてですね、子供が3人いて1人いなくなっちゃったので、じゃあ2人置いてそして探しに行くっていう親いるでしょうか。そんなことはしませんよね。子供をそのままその場に残していったらもうそっちの方が心配になってしまうわけですから、ですから羊飼いのこの時の行動というのはある意味非常識なんですね。たった一匹のいなくなった羊のために99匹をそのまま置いてそれを探しに行くというのは本当に非常識なこととしか思えないわけです。聖書のですね、脚注というのがついてますね。フットプリントですね。聖書のホームの下の方に、ありますけれども、そこを見ると、この野原という言葉は、別の訳では、荒野というふうに訳せる、そういう言葉が使われているんですね。つまり、たった一匹の羊のために、99匹もの羊を、水も食べ物もない、そんな荒野に残したまま探しに行く羊飼いというのが果たしているのかということがここで言われているわけです。しかもこの羊飼いは迷子の羊が見つかるまで帰ってこないのです。ちょっとそこら辺を見に行ってですね、いないから帰ってくるというのではありません。いなくなった一匹を見つけるまでもうどんなに遠くてもどんなに時間がかかっても、その一匹を見つけるまでは帰ってこないというのです。これは、私たちにとってのみならず、当時の人々から見ても、本当に非常識な、常識外れな行動であると思います。聖書というのはですね、よく極端な表現を使うことがあります。この極端な表現というのは、聖書が何かを強調して伝えたいときによく用いられる、まあ一種の文学形式とも言えるものです。例えばですね、イエス様の例え話の中に、不正な富で友を作りなさいという話が出てくるんですね。不正な富、つまり悪いお金で、それで、友を作っておきなさい。そういう言葉が出てくるわけです。つまり、この不正をして、悪いことをして、得たお金で、それで友達に義理を作っておけば、自分が何かあった時に助けてもらえるはずだから、というような話なんですね。でも、これはちょっと、考えられないことかもしれませんね。不正の富を使って友達を作るなんて、そんなことありえない。でもまさにこれは極端な話であり、極端な表現なんです。つまり、この言葉、そのような表現を使ってまで伝えたいこと、強調して届けたいことがあったということを言いたいわけです。イエス・キリストは羊の例え話を使って一体何を言いたかったんでしょうか。それは一匹の存在の尊さです。99匹の羊と比べたら本当に小さな存在とも言える、そのたった一匹のために羊飼いは全てを投げ出してまでその一匹を探しに行ったというのです。なぜでしょうか。それはその一匹がかけがえのない大切な存在だからです。一匹ぐらいいなくなったっていいじゃないか。あと99匹残ってるんだから。そんなふうには考えなかったんです。たとえ一匹でも、その一匹の存在が本当になくてはならない、尊いかけがえのない存在である。そのことをこの例え話は言わんとしているわけです。銀貨の例え話でもそれは同じです。なくした銀貨の話では1対9という対比が用いられているわけですよね。10枚の銀貨のうちの1枚をなくした女性が登場するわけです。 そしてこの女性はですね、そのなくしたたった一枚の銀貨のために必死にそれを探し出そうとするわけです。なぜそこまで一枚にこだわるのか。ある学説といいますか、解釈によりますと、実はこの10枚のドラクマ銀貨というのは、結婚のための支度金、準備金であったのではないかというふうに言われているわけです。つまりですね、その10枚、銀貨が全部揃ってないと結婚することができないわけですね。ですから、もうたとえ1枚であったとしても、それなくなったら困る、もう私結婚することができないということで、その女性が必死に探した。まあそういうふうに考える人もいるようです。いずれにしても、彼女にとって、たかが一枚ではないんです。本当に大切な一枚。なくしてはならない一枚。それをどうしても見つけたいと思う一枚。それが一枚のなくした銀貨ということなんです。一匹の羊が大切である。そして一枚の銀貨がかけがえのないものである。そして、キリストはそれ以上に、あなたという存在が大切ですと、そう言いたいのです。他の人がどう思うが、周りからどんな評価を受けてようが、何かができていたとしてもできていなかったとしても、神様から見てあなたは尊いなくてはならない存在なのだということを、キリストは伝えたいのです。人間が人間として生きていくことができるのは、いい環境が与えられているからとか、あるいは何かがこう満たされているからということによって、それで幸せになるわけではありません。そうではなくて、あなたがいなくては困るというそのメッセージを受け取っていることが、その人の幸せに大きな力となっていくのです。あなたがいなくてはならない。あなたはなくてはならない存在である。そういったことをですね、人から投げかけてもらえる。それが人間が生きていく力になるわけですね。反対にですね、皆さんどうでしょうか。いや、あなたね、いてもいなくても同じだなんて言われたらもう本当がっかりしてしまうでしょうね。あるいは、いや、あなたがいない方がいいなんて言われたらもう本当になんかもう気持ちがおかしくなってしまうかもしれません。神様はあなたという存在をとても大切なものだと考えています。だからこそ神様はあなたのこと、必死に、念入りに、徹底的に探そうとされておられるのです。神様が最初に作られたアダムという人がいます。そのアダムがですね、神様との約束を破って、神様を裏切ってしまったときに、彼はですね、神様の前から姿を隠すんですね。隠れようとするんです。でも、その時、神様が何とおっしゃられたと思うでしょうか。あなたはどこにいるのかと神様は言われたのです。あなたはどこにいるのか。神様という方は全知全能のお方です。何でも知ってるんです。分かってるはずなんです。それでも、その隠れて、そして目の前から失われているアダムというその存在を神様は探そうとされたのです。あなたはどこにいるのか。この問いかけに私たちはどのように答えるのでしょうか。大切な大切なあなたのこと、そして今はまだ見失われているかもしれないあなたのことを神様が探しておられるとしたら、あなたはどんなふうに思われるでしょうか。第3番目いってみましょう。第3のポイントはですね、天上の喜びと地上のつぶやきという対比であります。今日の聖書の最初のところと、それから最後のところに二つの対比が鮮やかに描き出されています。今日の聖書の最初の方には、パリサイ人や律法学者たちのつぶやきが記されています。そして最後は、天上において 御使いたちが大喜びする姿で閉じられているということがわかります。つまりこの地上でのつぶやきから始まり、そして天上での御使いの喜びで終わる、そういう、展開になっているわけです。律法学者やパリサイ人たちはなぜこの時にブツブツと文句を言うようにつぶやいたんでしょうか。皆さんもつぶやいたことがあるんじゃないでしょうかね。どうですか。つぶやく時の人間の心理というのは、まあ実に様々な心理が働くと思います。わかりやすいのはですね、言いたいことがあるんだけれども言えない時にそっと小さな声でつぶやくなんてことがよくあるわけです。あるいは面と向かって言うにははばかれるような時に裏でこっそりとつぶやくということもあるでしょう。この時の律法学者たちのつぶやきの原因は一体何だったんでしょうか。この時彼らはイエス・キリストに対する嫉妬があったのかもしれません。イエス・キリストのですね、人気がうなぎ登りに上がっていった時に、それまで尊敬を受けていた律法学者たちがですね、なんかちょっと人気下がったんじゃないか、そんな嫉妬や妬みがあったかもしれません。あるいはこのイエスという男を教師として見る上で疑いの目を持っていたのかもしれません。こいつなんかいいことを言いたいことを言ってるけれども、本当にこの男が聖書を教えるのにふさわしい男なんだろうか、そういう疑いの目を持っていたかもしれません。憎しみや敵対心、あるいは自分たちの立場が脅かされるかもしれないという、そんな不安が彼らをつぶやきに走らせたのかもしれません。そういったいろんなことが、彼らのつぶやきの原因として、考えられるわけです。しかしキリストはそんな彼らに対して、罪人や主税人というよりも律法学者やパリサイ人のためにこの例え話を語られたかのように見えます。キリストの例え話は二つともこの天上の世界においてもうこの上もない喜びで湧き上がっているという描写で閉じられています。失われていたものが見つかったということが、これほどまでに大きな喜びをもたらすということを、私たちは今日のこの聖書の話から読み取ることができると思います。もう一度ですね、15章の7節を読みたいと思います。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。ここで私たちはまたまたですね、非常に危ない表現に出くわすことになります。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも喜びがある。皆さん、この言葉をどんなふうに受け止められるでしょう。これを聞くとですね、なんだか悪いことをやった人の方が良くてですね、真面目に生きようとする人、悔い改める必要のない人がなんだか損をしているような、そんな風に感じられるかもしれません。しかし実際にはそうではないのです。キリストがそこで言われたかったことはそのようなことではなかったのです。なぜならば、悔い改める必要のない正しい人などこの地上に一人もいないからです。よくですね、この罪人や主税人というのが一匹の迷子になった羊の方で、律法学者パリサイ人たちは99匹の方ではないか、そういう解釈を聞いたりすることがあります。つまり自分たちの罪を認めようとしない律法学者たちを戒めるためにこの例え話をキリストが語られたのだと考える人たちがいるわけです。しかしそうではありません。この律法学者やパリサイ人たちも神様の目から見るのならば一 匹の失われた羊として映っているのです。キリストに対してつぶやき、疑い、敵対心を抱き、そして距離を置いてしまっている。そんな彼らに対しても、キリストは一匹の羊の姿をそこに見出しているのです。宗教や信仰というものを見る目というのは、おそらく一人一人違っていると思います。世の中には信仰なんて、まあ弱い人には必要だけれども、俺には必要ないと考える人がいるでしょう。宗教というのは怖いものだ。もうそこには深入りしない方がいいと、鼻から決めつけているような人もいるかもしれません。あるいは、いや、聖書っていうのは、まあ知ってると便利だけども、まあ、教養としてはいいかもしれないけども、まあそこまでだよね、というふうに考える人もいるでしょう。しかし、そんな風にして聖書の神様や信仰に距離を置いている人たちこそ、実は迷子になった羊であり、そして亡くした銀貨そのものであるのです。そして神様はそのようにして失われた人を今も探し続けているのです。迷子の羊と亡くした銀貨の例えに続けて、放蕩息子の例えが語られます。今日は読みませんでしたけれども、この放蕩息子の例え話には、いなくなった息子を待ち続ける父親の姿が描かれます。家を飛び出してですね、そしてもう湯水のように財産を使い果たしてしまった、その息子が家に帰ってくるのをひたすら待ちわびる、そんな父親の姿が出てきます。そしてついにある日、もう地平線の遥か彼方のところに帰ってきたその息子の姿を見つけたとき、父親は家を飛び出してその息子のところに走り寄っていったと聖書は書き記しています。失われた人を迎え入れるために天の住まいを飛び出した神がおられます。それがクリスマスに生まれたイエス・キリストなのです。神であられる方がその天の住まいを飛び出して、そして私たちのいるこの地上にやってきてくれた、それがクリスマスであり、そしてイエス・キリストが誕生した意味なのです。クリスマスというのは失われた魂を探し求める神様の物語です。もう失われた人が帰ってくるのをもうそこで待っていることだけでは気が済まなくて、そして天を飛び出して、そして探し求める神の姿、それがイエス・キリストの誕生の物語なのです。神様は今もその探し物を続けています。そしてその探し物を手伝ってほしいと私たちに語りかけられています。私たちは先に神様に見つけてもらいました。迷子になっていた私たちが、でも神様によって見つけられ、そして神様のもとに帰ることができました。放蕩息子が父親のもとに帰り、そしてですね、その存在をガッと抱きしめてもらったように、私たちはもうすでに神様によって見つけられ、そして神様にですね、本当に抱き止められた、そういう存在です。そんな私たちに神様は言われるのです。私にはまだ失われた子供たちがたくさんいる、まだ見つけていない、見つかっていない私の子供たちがたくさんいる、その子供たちを探すのをお前にも手伝ってほしい。神様はそんな風に言われているのではないでしょうか。もうすぐアドベントが始まろうとしています。そしてこの年のクリスマスを迎えようとしています。神様の探し物はかけがえのない大切な 神の家族を探す働きです。この年のクリスマスにそんな神様の探し物のお手伝いを私たちもさせていただきたいと思います。そして今年たくさんの人たちをこの教会に招き入れて、そして天上の喜びを、神様の祝宴の喜びを一緒に味わっていけたらと思うのです。一言お祈りさせていただきます。神様、悔い改める必要などないとそう信じている人たちが世の中にはたくさんいるかもしれません。しかし本当に悔い改める必要のない人は一人もいません。世界中のすべての人が罪を悔い改め神のもとへ立ち返る必要があります。迷子の羊を連れ戻し、またなくした銀貨を探し、放蕩息子を抱きしめるためにキリストは私たちのところへやってきてくださいました。そしてキリストは今も失われた人を本当にかけがえのない大切な存在であるその人を探し続けているのです。毎年毎年巡ってくるクリスマス、その意味を、またその目的を今年もしっかりと確かめ、またそれを受け止めていきたいと思います。神であられるお方がなぜ人として生まれてきてくださったのか、人となられた神キリストが何のためにこの地上に来てくださったのか、そのことを今年もクリスマスに確かめていきたいと思うのです。その上で今もなおさまよい、失われている人を見つけ出そうとされる、そんな神様あなたの働きに私たちも心を向けていきたいと思います。先に救われた私たちができることを思ってあなたに仕え、そしてあなたに協力していくことができますように。そして一人の魂の救いを喜び祝う天上の喜びを私たちもまた共に味わっていくことができますように。私たちを探し出すために来られた主、今も失われた魂を探し続けておられる神、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
して行こう。どんな小さなものだけど何かを捧げよう。
今こそキリスト、
今こそキリストの愛に応えて、命を全てを捧げよう。
たった一度の人生、
ただ一度の人生を無駄にしたくはない。力の限りキリストを愛し続けよう。
多くの友
を救うため、救いを告げるため、日本の国を救うため、世界を変えるため、今こそキリストの愛に応え、キリストの愛に応えて、命を全てを捧げよう。
続いてつながれイエス様を賛美していきます。
小さな僕たちは、
小さな僕たちは何もできないけれど、イエス様が一緒なら力が湧いて、ほらね、つながれイエス様に、こんな時も離れないで、いざって忘れないイエス様と手を。
それではお座りください。今日はオープン礼拝を終わる前に、誕生日の方をお祝いしたいと思います。11月お誕生日の方、その場にお立ちください。はい、それではハッピーバースデーを歌いたいと思います。
地球で君は生まれたよ、生まれた僕のすぐそばで生まれた、君の目、君の声、君の笑い顔、みんな素敵だよ。ハッピーバースデー、生まれてきてよかったね。ハッピーバースデー、君に会えてよかったよ。ハッピーバースデー、生まれてきてよかったね。ハッピーバースデー、君に会えてよかったよ。
せーの、
ハッピーバースデ
ー。おめでとうございます。お座りください。これでオープン礼拝終わります。